ずっとこのマタイの福音書の学びをもう1年以上続けているんですけれど、でこの福音書の学びを続けていることを本当に私はこれから自分自身も喜んでおります。イエス様が語られた言葉、そのイエス様の働き一つ一つをですね、深く学んでいくときに、本当にイエス・キリストの十字架の御業っていうのは私たちにとってこんなにも素晴らしいのかということを覚えることができます。そして神様が私たちのために計画をずっと永遠の昔から、この私たちの歴史が始まった時から続けてくださって、イエス・キリストをこの地上に遣わし、私たちのために十字架につけてくださった、このことによって私たちに救いが与えられているという、このご計画の深さのゆえに感謝をするものであります。私たちクリスチャンは本当にイエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストを愛し、そしてその御足の後に従うものであるということを覚えたいと思うわけですね。ではマタイの福音書の16章をもう一度お開きいただきたいと思います。16章の今日は最後の部分になりますけれども、今までのことを少し振り返りたいと思います。イエス・キリストのこの宣教が始まってゆき、そしてその御言葉が語られ、大いなる印、見業がなされていきました。その中で多くの群衆はイエス・キリストのなされたことに驚いたんですけれども、エルサレムの指導者たち、あるいはパリサイ人、律法学者と言われる当時の宗教指導者たちにとっては、イエス・キリストのそういった言動というものはとても受け入れがたいものであったわけです。彼らはもうますますイエス・キリストを受け入れず、この憎むようになってきました。そして殺害までも計画するようになってきました。それを彼らがイエス・キリストを受け入れないということがはっきりしていったわけです。でそれ以降イエス・キリストの働きがだんだんと変わってきました。何をしていったかというと、イエス・キリストはまず自分の弟子たち、特に12弟子たちを訓練を始められていくわけです。それは後の教会時代においての備えになっていくわけですけれども、その教会時代のことについて、到来についてイエス・キリストは例え話で第13章において話をしていかれます。そして教会時代の先駆けとして、異邦人の場所に行って異邦人の伝道をされていかれたわけです。そういう弟子訓練、異邦人伝道、そういったことを通してこの12人の弟子たちはイエス・キリストのことを正しく理解するようになっていきました。そしてペテロが言いました。あなたは生ける神の御子キリストですと正しい信仰告白をするに至ったわけですね。そこでイエス・キリストはこのペテロの信仰告白に対して21節の言葉を語っていかれるわけです。21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。十字架にかかるということ、そして死ぬこと、そして復活するということ、そのことをあらかじめ予告され始めたというんですね。これ以降何度かにわたってイエス・キリストが弟子たちに対してご自分の受難と、そしてよみがえりについて予告されていくわけです。それに対してペテロがまた代表者としてですね、イエス様に言葉をかけるんです。何と言ったかというと、22節ですね。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。ここに主よ、神の御恵みがありますようにというところに、新改訳ではおそらくアスタリストが置いてあって、そして別訳ということでとんでもないことですというふうに書いてあると思いますけれども、他の日本語訳においては 大体がこのとんでもありません、そんなことがあなたに起こるはずがありませんという訳の方を採用しています。まあ、新改訳は、この主よ、主の神の御恵みがありますようにという、訳を取っておりますけれども、意味としてはその別訳の方のとんでもありませんよ、あなたにそんなことがあり得るはずがありませんというのが、本来の意味のようであります。ペテロはおそらくイエス様のことを思うあまりに、イエス様が十字架にかかって死なれるなんていうことはありえない、あなたをそんな風な目に遭わせることは絶対にさせないというようなね、彼自身のそういう意思気持ちもあったかもしれませんね。私が絶対あなたをお守りしますよというようなね、そういうところまでの気持ちがあったかもしれませんね。いずれにしてもそんなことをイエス様言わないでください、あなたにそんなことが起こるはずがありませんというふうに、言ったわけです。ペテロはイエス・キリストがメシアである、キリストであるということを正しい信仰告白をしたんですけれども、彼の理解っていうのは不十分だったということがわかるわけです。なぜならイエス・キリストが十字架にかかるということを全く理解していなかった。おそらく他の11人の弟子たちもそうであったんですね。ユダヤ人の王として来られたキリストを認めていたけれども、受難を受けて私たちの罪のための贖いとなられるキリストのことを理解していなかったわけです。ですから彼の理解は不十分でありました。イエス様の答え23節ですね。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、もうペテロのことを悪魔呼ばわりしているわけです。このペテロの言った言葉の裏に隠されているのはまさに悪魔的な誘惑の言葉なんです。イエス・キリストに対してあなたを十字架につかせない、あなたが十字架にかかるなんてことはあり得るはずがないんだ、そんなことを言わないでください、このペテロの言葉はまさに悪魔の企みと同じなんですね。悪魔、まあ、サタン、どちらでもいいと思うんですけれども、サタンが福音書の中で登場するのは実は3回だけなんです。3回だけサタンが登場してきます。1回目はどこで登場するかというと、あの荒野の時にイエス・キリストを誘惑した時に最初登場するわけです。そこでサタンが言ったのは、もしあなたが私を伏して拝むならば全世界の支配をあなたにあげようというふうにサタンはイエス・キリストに言っていくわけです。つまりそこの言葉に隠されているのは、十字架抜きで全世界の支配者王にしようしましょうということをサタンは目論んでいたわけです。2つ目の記事が今のこの16章のところですね。ペテロに悪魔はこの影響させて、ペテロの口を通してイエス・キリストが十字架にかかるのをやめさせようとしているわけです。3つ目の箇所はいつかというと、イスカリオテのユダにサタンが入ったということを福音書の中で書いております。イスカリオテのユダの中にサタンは入って、そしてユダを通してイエス・キリストをあのエルサレムの指導者たちに売って、そしてイエス・キリストを捕らえに行ったわけです。サタンの目論みは何であったかというと、そのゲッセマネの園に、このみんなで押しかけていって、そして本当に暴動を起こして、その中においてイエス・キリストを殺害しようとするのがサタンの目論みであったわけです。その挑発に乗ってペテロは真っ先に剣を持って、やってきた人たちに打ちかかったわけです。マルコスという人の耳を切ったと聖書は教えてますね。けれどもイエス・キリストはそれを止められたんですよね。 もしあそこでイエス・キリストが止められなかったならば、もう暴動になったでしょう。暴動になってイエス・キリストはその場でもしかすると殺害されたかもしれません。サタンの目論みはそこにあったんですね。十字架にかかる前にイエス・キリストを殺そうとした。ですからサタンの目的っていうのはずっと一貫してるんです。最もサタンが避けたいのはキリストの十字架なんですよ。キリストが十字架にかかることを彼は恐れていたんです。なぜならイエス・キリストがこの十字架にかかるならば人々の罪の贖いがなされていくわけです。ですから、サタンがそれまで築き上げてきた暗闇の王国、暗闇の帝国が崩れていくことになっていくんですね。人々を罪の支配にがんじがらめにし、人々を永遠の滅びに道連れにしようとする悪魔の目論みが壊れてしまうわけです。ですから何としてもサタンはイエス・キリストが十字架にかかるのをやめさせなかったわけですね。もしもイエス・キリストがですね、十字架にかからなかったならば、私たちクリスチャンにとっては救いがないですね。罪の許しがないからです。血が流されなければ罪の許しがないんです。私たちにとってもしキリストが十字架にかからなかったならば、本当に救いはありません。そしてそれは今のクリスチャンだけじゃなくて、旧約の生徒たちも同じなんです。アブラハムもそうでした。ダビデもそうでした。モーセもそうでした。もしイエス・キリストが十字架にかからなかったならば、彼らも救われないんです。なぜなら彼らは旧約において動物の血が流されることによって罪許されるということが言われたんですね。でもそれは後に来られるイエス・キリストの十字架の血が流されることを予表して動物の血が流されたわけです。つまりイエス様の十字架の血によってあの動物の血が有効になったんです。もしイエス・キリストが十字架にかからなかったならば、動物の血は流されても何の意味もありませんでした。ただの動物の血が流されただけに過ぎなかったんですけれども、そこに神様の示しがあって、この動物の血を流すことによってあなたの罪が許されると宣言され約束されたのには、後に来られるイエス・キリストが十字架にかかって尊い血が流されるということをあらかじめ前提としてそれが約束されていたわけです。だから神様のご計画っていうのは本当に深いですね。私たちの本当に知恵をはるかに上回る素晴らしいご計画だと思うんです。ペテロは、まあ、ちょっと元に戻りますけれども、ペテロの思いっていうのは純粋だったと思うんですね。イエス様を十字架にかけたくないというペテロの思いっていうのは本当に純粋な信仰者の思いでしょ。もし皆さんもイエス様のと共にその場所に行ったならば、イエス様、あなたが十字架にかけることなんてしませんよ、私も言ったと思いますね。イエス様を思う気持ちにペテロは溢れていたんですけれども、それが神様の御心でないなら、それは的外れであり罪なんですね。神様の計画を妨害するサタンの企みになってしまったわけです。だから私たちは本当に気をつけなければならないですね。サタンというのは私たちに、信仰者に対して本当に巧みに働いて、私たちキリスト者の証を台無しにしようとしてしまうわけです。悪魔はね、悪魔みたいな顔してやってこないんですよ。悪魔はどんな顔してやってくるかというと、羊の顔してやってくるんですよ。羊の皮をかぶってやってくるんですよ。もう悪魔みたいなね、形相してくるんだったら、もう一目で、あ、悪魔だから向こう行けとね、退けることができるんですけども、そうじゃないですよ。羊の皮をかぶってやってくるんだと聖書を教えてるんです。優しい顔をして、柔和な態度で、謙遜な言葉で私たちに近寄ってきて、私たちを騙そうとするんです。そして間違った教えを広めようとするんです。あのエホバの証人見てください。もう本当に憎たらしいほど丁寧な態度、ね、謙遜な態度で私たちのところにやってきて、 イエス・キリストを信じませんかと言って偽りの教えを広めているんです。モルモン教徒を見てください。本当に環境に優しい自転車に乗ってやってくるんです。そして新しい神様の啓示がありますよと言って私たちに偽りの教えを広めているわけですよ。悪魔はいつも羊の皮をかぶってやってきますよ。悪魔は未信者の人たちに働いて、その人たちの口に働いて、あなたにこういうわけです。教会に熱心になりすぎると、あなたの家族もかわいそうでしょ。だから、教会に行くのも時々にしておいたらどうですかと。イエス・キリストに熱心になるのは、そこそこにしておいて、家族のためを思ったら、あまり教会、イエス・キリスト、イエス・キリストなんて言ってたらダメですよ。あなたも大変でしょというふうにね、あなたのことを心配しているかのように話をしてくるでしょう。つまり、神の国とその義を第一にするんじゃなくて、神の国とその義を第二にしなさいと言って、あなたを心配して言ってくれるんです。けれども、そこには、サタンの企みがあるんだということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。私たちは御言葉によって武装しなければなりません。悪魔の冷やを打ち消すために御言葉の剣を持って戦わなくてはいけないんですね。神様の御心は何であるかということを私たちがよく知っておくということが本当に大切です。聖書をよく私たちが学ばなければなりませんね。祈りだけでは不十分です。伝道だけでは不十分です。賛美だけでは不十分です。なぜなら御言葉をしっかり学ぶときに私たちは主の御心を知って、主の御心にかなった祈りをすることができるでしょ。主の御心にかなった祈りをするならば、神様はその祈りを聞いてくださるんだと聖書教えてるんです。御心にかなわない祈りをどんなにね、何時間も私たち熱心に祈ったとしても、そんな祈りを神様は聞いてくれないんです。御心にかなった正しい祈りをしたときに、神様はその祈りを、あなたの祈りを必ず聞いてくださいますよ。私たちが御言葉を持って本当に真理をしっかり学ぶならば、正しい道に人々を導くことができますね。私たちが正しい聖書の御言葉を理解して、そして賛美するならば、その賛美は神様が受け入れてくださるんです、異なった香を絶えてはいけないと聖書が教えてるんですね。異なった賛美を、捧げても神様は喜んでくださらない。正しい香、正しい賛美を捧げるときに神様はそれを受け入れてくださる。面白いですね。聖書っていうのは新約聖書ずっとつながってるんですよね。一つの事件のことについて話したいんですけども、2009年の3月にワシントン州でこういう事件がありました。教会からですね、650万円が盗まれたという事件が起こったそうです。このことを聞いたときにですね、教会に650万円もあったのか、まずそのことに私は驚いたんですけれども、そのことには触れないで、次に進みたいと思いますが、その犯人が見つかって捕まったそうです。それがですね、その教会の教会員だった62歳の教会員の女性だったそうです。そして、裁判にかけられて審問されたときに、この教会員であった女性はですね、その裁判の時に言ったのは、自分を弁護して言ったのは、この窃盗事件はサタンが働いたんですよと言って自分の弁護をしたわけです。サタンが働いたから自分は教会のお金を盗んでしまったんだと彼女は言ってるわけです。彼女の弁解はどうでしょう。間違ってはいないですね。確かに彼女の心に、彼女の行いにサタンが働いたということは確かなんです。でもそれで自己弁護できるでしょうか。もちろんそれはただの逃げ口上になってしまうでしょう。ヤコブの手紙の中で次のように書いてあります。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。 私たちは自分の罪をサタンのせいにしたり、あるいは時には神様のせいにしたりする、それは本当に愚かな間違いですね。サタンは確かに私たちを誘惑するんですけれども、罪を犯すのはサタンじゃなくて私なんです。私自身が誘惑に負けてしまって罪を犯してしまうんです。だから責められるべきは私なんですよね。サタンの働きを知って私たちはそれに敵対していくべきです。自分自身をしっかりと御言葉によって教えられて、そして神様の恵みの中に生かされる必要がありますね。イエス様はそういう私たちを信仰から離れさせようとするサタンの働きを知っておられて弟子たちに教えられます。それが24節25節の御言葉です。私たちがサタンのその手にかからないために大切なメッセージをされました。24節25節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。これは実はマタイの10章の38節39節とほぼ同じ内容の言葉になっております。ですから同じメッセージを、同じことをイエス様は2回教えられているんです。そこにはやはりとても大切なメッセージがあるということを私たちは知ることができるでしょう。自分の十字架を追って私についてきなさいと教えられました。以前も10章の時にも私はお話したんですけども、この自分の十字架とは何か、多くの場合に自分に課せられている責任とか自分の重荷、自分が負っているいろいろな苦労、そういったものだというふうに多くの人は考えるんですけれども、私はここはこのイエス様の十字架と同じように人々の救いのために自分の命を捨てる覚悟を持ってキリストに従うということだというふうに前回もお話ししました。イエス様と同じ気持ちになって人々の救いのために自分を死にかけるような木を背負って、十字架を背負って歩くという、その決心をしていけというイエス様のメッセージであるわけです。イエス様はその時に私たちは命を見つけることができると言ってますね。キリストの弟子となるということはそういう決心が必要なんですね。自分の命を守ろうとするんじゃなくて、本当にイエス様に自分の命をお預けする、もう私の命はあなたのものですよという、そういう決心を持ってイエス・キリストに従って歩んでいくわけです。その決心が必要ですね。なぜなら私たちは神にも富にも仕えることができません。二つ心で歩んでいくことができません。神様は私たちにどちらかにしなさいとおっしゃっているんですね。先週ちょうど母の日で、そのメッセージの中で、ね、サラの子となりなさいという説教をしたんですけれども、サラという女性の信仰に私たちは学んだわけですが、そのサラと同じ時代に生きた女性の人のことを今日話したいと思うんです。その人はアブラハムの甥っ子にロトという人がいました。ロトの奥さんなんですね。ロトの奥さんはこのサラと同じ時代を生きました。このロトのご夫妻は、不道徳の町ソドムに住んでいたんですけれども、神様がソドムの町を滅ぼそうということを決められた時に、このロトとロトの奥さんに見つかりを使わして彼らをそのソドムの町から救い出そうとされたんですね。その時に、見つかりが言ったのは、振り返らずに逃げなさいということをこのロトとロトの奥さんに命じられたわけです。で、その言葉の通りにロトと、奥さんはね、逃げるんですけれども、その逃げてる途中でロトの奥さんは どうしたかというと、御使いに言われた言葉に反して自分の今逃げてきたそのソドムの町の方を振り返ったんです。その時に彼女は塩の柱となった、つまり神様の裁きを受けてその命を取られてしまうわけです。このことで、このロトの妻を思い出しなさいという聖書の言葉があるんですね。ロトの妻のことをよく覚えてなさい、あなたの教訓としなさいということを聖書は教えてるんです。なぜロトの妻は、後ろを振り返ったでしょうか。聖書の中に書いてないんですけれども、想像するのはそんなに難しくないですね。おそらく自分が残してきたものを悔やんだんでしょう。ああしまった、あれを忘れてきちゃった、まあ、別に金庫忘れてきたとかそういうことじゃないと思うんですけどもね、今までの自分のこの後悔とかね、まあ、自分が残しやってきたこととかいろんなことを思い出しながら、何か後ろ髪を引かれて振り返ったんでしょう。彼女は本当に神様のメッセージを軽く受け取ってしまいました。そして神様の言いつけに従わずに後ろを振り返ってしまって裁かれてしまったわけです。ですからイエス・キリストの弟子になろうとする人たちはこのロトの妻のようであってはいけないんですね。自分の後ろを振り返って自分の今までの悪しき行いの方に戻っていっちゃいけないですね。で神様を見上げて、で神様の元の方に歩んでいくっていう、そういう歩みが大切です。ロトムの妻のように振り返るような生き方をしていってはいけないですね。で最後に26節の言葉、これを読んで終わりたいと思うんですが、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。今日の説教のタイトルは全世界より大切な命と、書いたんですけれども、まあ、この地球儀を、ね、持っている写真を持ってきました。やっぱり全世界を私たちが手に入れるよりも誠の命を損じる方が本当に虚しいんだ。私たちの命、あなたに与えられる命っていうのは全世界の富全てを合わせるよりももっと大切なんですよとイエス様はおっしゃってくださいました。イエス・キリストの後の時代、教会時代が始まると、その時代はまさにこの迫害の連続であったんですね。十二弟子たちはほとんどがその殉教によって死んでいく、そういう時代でありました。そういった弟子たちにとってこのイエス様の言葉は重い重い言葉ですよね。私たちはなんとなくこの御言葉を読んでしまいますけれども、迫害で本当に命さえも奪われようとする弟子たちにとってはこのイエス様の言葉は本当に重い重い言葉として彼らの心の中にとどまっていたと思います。私の命はこの全世界の富よりももっと素晴らしいものだ、永遠の命こそ守るべきものであるということをね、彼らは考えて死をも恐れずに殉教の死を選んでいったでしょう。イエス様はそういうイエス・キリストの弟子に対して必ず報いがあるということを教えています。再臨の時に、主が再び来られる時に必ず報いがあります。キリストに会ってあなたが労したことは決して無駄ではありません。今までやってきたこと全く無駄ではない。神様があなたに対して素晴らしい報酬報いを備えてくださいますから、そのことに目を向けていきたいんですね。主の救いと憐れみにぜひ目を向けて歩んでいただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。天の地なる神様、聖書の御言葉を心から感謝をいたします。そして私たち一人一人にあなたは聖霊を与えてくださって、キリストの愛を示してくださり、そして御言葉のうちに導いてくださっていることを感謝をいたします。そして証しする力をいつも備えてくださっていることを感謝をいたします。 どうぞこの恵みの中に私たちしっかりととどまり、悪魔の誘惑に負けることなく、主の御心の内を歩んでいくことができますように導いてください。一人一人歩んでいくときには、私たちは弱いものであります。本当に自分の肉の中でつまずき倒れてしまうようなものでありますけれども、兄弟姉妹たちをあなたは与えてくださってますから、互いに励まし合って、また進め合って、戒め合って、主の御心を行っていくことができるように導いてください。で、あなたの愛と憐れみに心から感謝いたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。